ルカ遊魚で一番ええなっていう使い方が遠征料金取らないですよ。
遠征料金っていうのは
だって、ね、青島越えたら燃料代2000円プラスとかね、よその遊魚船は。で1人2000円ずつプラスして払ってねっていう話やけど、
青島っていうのは
まあ青島やから猫島です
よね。猫島超有名な猫の島。
だいたいね船で45分か50分ぐらいですね。でやけ岬まで行くやないですか。岬まで行ったらだいたいその遠征料金っていうの取られるんよ。やけど古川遊魚で行ったら遠征料金今のとこ取る気ないんで1万で行けるよと。ただね天候によっては波が高くて行けんとかいう日もあるんよ、うん、そういう日も1万やけ、松山沖でも1万やし三崎まで走っても1万やけ、三崎まで走った方が得よねお客さん的にはね。ただ釣る時間短くなるぜチート。
ああそうか、ね、移動時間があるわけか。移動時間帰行き帰るの、
そうそう、
に青島まで25キロ、25キロを超えたら遠征料金を取る業者さんもありますが、
そうですね、北条場は、うん、それは鹿島やったから、うん、鹿島ぐらいやないから、それ超えたら遠征料金いりますよと。そこら辺
やっぱり 20キロから25キロを超えたら遠征という、うん、まあ、くくりになるよね一般業界的に、うん、
なんでこれ遠征料金取らんかって言ったら、うん、俺が行きたい。
行きたいでも船長さんは釣り船のでしょ。
船けど行ってやっぱ興味あるけん釣りよるとこ見たいで、うんうん、はい、
どんなもんが今日は釣れるかとか
今日のコンディションとか、うん、今日のこの場所の反応とかね、うん、僕はお客さんが釣りしよるときは釣りしないですよ。釣りしてくれって言われたらするけど、うん、まあ、基本的にあの操船とタモ入れに徹しますよ。
松山から出てどこまで行ってくれるんですか。
どこでもも
う燃料が持つ限り。
そうですね、
広島まで行けそうですか。
広島湾は行きますね、それ鈴木でね。
で北東だったら、
まあ、島並が行けますか、ね、ぐらいまででしょうね。その先行っても何もないけどね。
南はもう相模崎。
そうですね、
相模崎越えて
大分ぐらいまでかな。
大分、
大分とね、ここも釣れるんよ。
大分にある津久見湾、佐伯湾ぐらいまでは行けますと。
ここまでね行くの3時間かかるけん。朝8時に出るやろ、11時やろ時着いたら
2時には終わらないかんのか。
2時間ぐらいしか。
逆に言うたら遠く行くんはええけど帰りが早なるぜと。で釣る時間も短くなるで、やけん遠く行きゃええっつう問題でもないですよ。
それはこっちがどこそこ行きたいって言わなかっても、あの今日釣れそうなポイント行ってくれるとか言うでも、
ああ全然大丈夫です。だいたい岬ですね。で魚種によりますね、
うん、やっぱりそこにいろんな全ての魚がおるとは限らない。
そうですね、青物とかになってきたらやっぱ岬まで走った方が硬いですよね。
佐田岬ですね。
そうですね、
あの佐田岬の付け根ぐらいに伊方原発が。
そうですね、原発ぐらいから探っていってずっと魚探かけていってどっかで反応しよったらそこでやる形にはなる。一番ね、そのボスがおるのが佐田岬の先っちょない、うん、そこがね結構大きいのが釣れるけど難易度が高いわけよ、うん、難しいんよ釣りが。根が荒いっつうか岩、下が岩なんや、ロックなわけよ。
デコボコしてすぐ根がかりすると。
そうそう、でね流れも早い、うん、そしたらメタルジグの重量がね300とか400とかになってくる。今までやけん隊長さんがしゃくりよった150とかや、うんうん、あれやけん倍または 1.5 倍ぐらいの重量で底取って、で底切りも早くせんと引っかかるしとかいうエキサイティングなやつ、
まあ、上級者向けという。
そうそう、最後のボスがその先っちょにおるぞ。で隊長さんもねその今年の冬ぐらいまでにはねその先っちょに達せれるレベルにね。
その前に船酔いっていう波すごかったやん、
あの先っちょっすか。
先っちょの方、
あもう隊長さんは波がすごかったらもう完全に酔い止めの薬のレベルを超える。
いや、
もう耐えられない。
いやそうじゃなくて バランス感覚が悪いから、
あ、立ってられない、
うん、あ、船から落ちそう。
結構船揺れるもんね。
揺れますね。
だからこの間も釣っとる時に、前普通に立っとったら絶対前にこけると思ったから、船室のところの壁にから、うんうん、あそこに背中こうやって持って、これを強いよと思ったら、ずっと
それなんか命綱システムがいる。
前にね、こう持たれるか、
前のヘリに持たれるか、
ヘリに太ももつけて持たれとったらね、大概落ちんだよ。で高さも腰ぐらいまであるやろ、うんうん、あれでね大概落ちんだよ。前にこう
つんのめっても
落ちん、前にこう押しとったら、
うんうん、膝で船を押すような感じにしとったらまず落ちない。そう
そう、ただねこう痛い感じ
それで海面を見つめたら落ちると、
お辞儀したらいかんのかな。お辞儀したら、
ここをこう前に当てとくんね、ここでロックしとくんね、押したらなんぼ揺れても落ちん。
腰から上の重心は後ろに持っていっとけってことでしょ、うん、
まあ、直立やね、
こうね前にね押しつけとくんですよ。
膝で船のヘリを押しつけて、
それでもダメやったん、怖かったんや。で俺波が来た時には足を前後に、左足を引いて右足の太ももだけで支えておくんですよ。
あれは単純な話、座っちゃダメな、クーラーボックスの上に座るとか、
うん、できるんやったらいいですよね。ヘリがちょっと高いやろ、
うん、
だけ腕が疲れてくる。
ああ、
そうかそうかそうか。
よくテレビとかで固定しとるはあるやん、ヘリに竿を固定して、
あれ電動リールですね。
あれは上下を全部電動でやってくれるでしょ、あれ。上げ下げ下げたり、
そういう釣りもできるんですか。
一応電動の電源はついとるけど、
固定はできる
固定でき
る。あれは専用なんかいる、
いりますね、持ってきてもらうよね。
やっぱり電動リール使う人はそういうの持っとんかな。
持っとんやな。
電動ってさ、そのままポンと置いとって、なんか機械が勝手に釣ってくれるのもあっちゅうだけのような気がするけど、なんか釣りしとるような気がせんわ。
あいつが頑張るでしょ、ウィーンウィーンって、ウィーンって。人が持っとるけど、
ああいうのって結局あれでしょ、深さが 100m 超えるとか、なんとか一気より人が使えるんじゃない。いや、
そうでもないですね。餌釣りの人とか電動を使えるんですね。あれやないですか、面倒いやないですか。
やっぱり楽とか、やっぱり体力のない方も多いでしょうから、
上まで巻くんが面倒いでしょ。だけ 50m 落とすやん、
うん、
下でこう餌がう、うん、おるやろ、
うん、
でそしたら入れ直しますって言って、船動かすときにまたビューって上げるやん、うん、あれが面倒いでしょ。
確かに面倒い船動かしますってもう高速で巻かない関係ね
巻いても、ルアーも同じでしょ
巻いても巻いても上がってこんもんね
こんなに出したっけっていうぐらい分かれかんやろ。
そうよ、だけあん時だけ電動にしたいなっていう気持ちはある、う
ん、ただね電動重いんすよ。
あ、
重量が
バッテリーとモーターの分、
そうそう、このリールが重たいわけよ、ジグしゃくれんよね。
あ
余計
トローリングはできるんですか。
トローリングできん、漁業組合入ってるけどトローリング量の申請せないかなんて。
別にいるん、
それがめんどくさいし、トローリングやるんやったらそのトローリングしか楽しめない、うん、やけんその釣れた魚が誰の魚かわからんや、みんながこうやるイメージじゃない、
うん、
トローリングって。
ああ、まあ竿が2本ぐらいせで
トローリング用の竿って船についとるよ、こんなんが。
おう、
うん、
それがロープで引っ張って潜水板っていうのを出したの、
うん、
でそこにタコベイとかサビキみたいについとって、それが潜るの。
へ
え、それで引っ張るわけよ。
自分で投げてそれをただ単に引っ張るんじゃなくて、
それはトローリングじゃない
とは言わん、
うん、梅宮達夫とか、
そうそう、
あれやりよるやつ、
あれはリールでトローリングしよるやん、うん、あれじゃないですよ、竿がついとんよ、うん、船に、うん、めっちゃ長い棒みたいなのついと
ん、うん、
でそこの先に滑車がついとって、そこへロープ通してやるトローリング。
へ
え、ちょっとイメージとは違うけど、
イメージと違うとった、
うん、あんまり本物ないよね、うん、釣りやる人の中でトローリングやるいう感じにはならんす。
まあそれにトローリングやれたらトローリング専門になるよね。
うん、まあ瀬戸内海でトローリングしてもね、あんまりええもんが釣れんよね。
やっぱりトローリング言うたら、松方弘樹とかで見るようなすっごいでっかいやつよね。
あ、カツオとかで意外とですよ、トローリングは。まあそんな感じです。でリールね、体長3個左巻きにしとるでしょ、
うんうん、
あのスピニング言うて今こう下についてるやん、
うんうん、
あれはね左の方がいいですね、
うん、
でね僕がベイト左巻きにしとるんやけど、僕左利きの人が右利きになるように強制された特殊人間なんですよ僕は、
うんうん、
で左手の握力の方が強い、
うん、
で重量上げるも左の方が強い、
うん、
だけん左巻きにしとる、
うん、
だけんベイトはね、
うん、
力が強い方の巻き手にしといた方がええよ、うん、だけど隊長さんは筋トレやっとるよ、
うん、
だけん両方とも人並み以上の力がある、
うん、
両方いける、
うん、
だけんある一定以上の力の人は両方負ける、うん、だけん左でもいける、うん、スピニングは左の方がいい、
左巻きの方がいい、
左巻きの方がいい、
左手巻きね、
うん、ねえ、スピニングっていうのは無理やり負けんのよ。
確かに
負けん、
確かにこの間そうやった、
そうでしょ、
必死やった、
無理やりは負けんのよ、
うん、
ベイトはね
無理やり負けんやけど、無理やり巻いてください無理やり巻いてくださいってひたすら言おったよ、あの時
あのヤズでしょあの領域やったら負けるんよ
負けんかったけど、
あのねベイトやったらね、うん、あれより大きなってくるやん、うん、あの最後の方僕が釣った60センチ、うんうん、あれぐらいでも無理やり負ける、
うん、
スピニングになったらあれが負けんのよ、
うん、
まあ、スピニングっていうのは皆さんがよく思いつくリールよね、
そうそう、
なのでベイトっていうのは言葉で説明すると糸巻きよね、単純にミシンなんかに突き刺さった糸巻き、
ああボビン、
ボビン、あれにハンドルがついとるようなもんよね、
四駆の前についとるやつよね、
ああ、
ワイヤーが巻いて
る、抵抗がないから負けるんよね、まっすぐ、
そうですね、
でスピニングっていうのはで糸が L 字型に直角に曲がって巻き取れるから、そこで抵抗が生まれて重量があると負けなくなるよね、
う
ん、
そうそう、で、ギアもね一回折り返しとるやろ、糸もこう L 字になってるやん、だけどこの2箇所の L 字によってパワーが出る、だけどベイトリールっていうのはまああるんですよ、まあ無理やりやけどね、
うんうん
うん、力が実感に伝わると、
そうそうそうそう、だけど隊長さんもこの佐田岬の先っちょでやるときは絶対ベイトやないと無理やと思う、
うん、その代わりベイトはバックラッシュするんだよね、
まあバックラッシュするけど大したトラ
ブルじゃない、うん、海釣りはもう投げとるルアーが重いから出ていくスピードが速いけどあんまりバックラッシュしてんだよね、あれでブラックバスする人はもうベイトはみんな一度はバックラッシュ経験するけんね、糸が出ていくスピードよりも巻いとる糸巻きの部分が回転するスピードの方が速くなってくると糸がわやわやわやと勢いよく出てしまって絡まるんね、これバックラッシュって言うんやけど、それを専用にブレーキをかける、今遠心力ブレーキかマグネットブレーキかっていうのがあるんやけど、出ていくスピードを遅くさせるっていう、でブレーキかけすぎると今度飛ばなくなる、ブレーキ緩めるとバックラッシュするんで、そこの調整がややこしい、
でブレーキもね結構緩めて指でねこう投げた瞬間にギュッてブレーキかけたら、
うん、
かなりゆるゆるにしとってもかなり飛ぶっすね、ブレーキほとんどフリーにしとってもバックラ専用に投げれるようになるんですよ、
うん、
で調子に乗ってそれでピュッとかやってめっちゃ池の向こう側まで届きそうながとか言いながらやりよったら後ろの草に引っかかってバックラして戻る直らんのよ、
まあ、
後ろの草ねあれ、
うん、
後ろの草に取られてバックラしたらもう戻らんの
よ、よくある話、
直せんのよ、結局ねブレーキ締めとけよっつう話、うん、ベイトはブレーキ締めとった方が再起不能にならない、
うん、バックラッシュのこと考えたらね、うん、もうバックラッシュしたらもうその日一日の釣りが終わるけん ね、
ね下手すると船釣りでもね、
うん、
たまに再起不能になってる人おるんですよ、
うんう
ん、予備のリール持ってきてよっていうね話ですよね、 でまあ最後のボス、まあ、年末寒ぶりで行けたらね、冬やけん荒れるけんね、波がね、前の船がね前の船がね、こううねりで見えになったりするけど、今はまだこんぐらいやないですか、
うん、
こうバーって来てバーッ前の船が消えるけんね高さで
それ怖いな
それはあの遭難とか言ってことはないやろな、
ないない、あの
転覆とかさ
風浪とね、うん、うねりって違うやないですか、
風浪っていうのは風でできた、
そうそう、あの白波だったりするやん、うん、あれはね風の波なんですよ、うん、うねりっていうのはこう津波みたいな、ね、要はあの砕けてない波がドーッと来てこう、うんうん、
こう常時エレベーターで1階と2階往復しろよ、も
うそうそうそう、あれはね少々高くても大丈夫、
船自体が上下するから、
そうそう、で俺らあのいけす水入れてないんですよ、だけど浮力がかなり高いんですよ、やけんよう揺れるんよ船が、
揺られるもん、
よう揺れるんですよ、いやね、あのそっちの方が
サクッと言うだけ
そっちの方が燃費がいいけん、
あ軽けね、
うん、やけんどあんまりも揺れる場合になったらいけすに池間の底抜くんよ、そしたら水が入るけん足がギュッと入るやろ、うんうん、船がチート沈むよ、うんうん、そしたら安定するけん、またひっくり返らんなるけん、
でそのまま蓋閉めんかったらそのまま沈没するの、
せんせんせん、やけん
蓋閉めんかったら
池すの水位やろ、それは浮力が落ちんやろ船の中の、
いやいやいや水入れるんやったらスポンと線抜くんだろ、
あ線
抜かんかったらその水がずっと入ってきていうことはない、
排水するんだよあれ一定の高
さ、あオーバーフローするの、
いやつうか水面までしか来んじゃん水位は、そこ抜いて、
ああそういうそういう原理か、ああそういう原理か、ああああああ、いやスポンと抜いたらそのままあのよくある漫画みたいな話になるんかなと思って、まあ、
それはもう不良品よね死ぬやつや、基本的にまあ、そこの蓋開けたら、うん、水面のラインまでしか来んよって、タフですよ、
というそうそう沈没はしない、
沈没まで行く言うたらよっぽどっすね、岩にぶち当ててそこが割れた状態で走り寄るとかやる
もんね、しけてっていうの場合はもう事前に天候確認しても船出さないから、
ねライブカメラがあるよ佐田岬の、
ほうほう、
でライブカメラで見て白波だっとったらもういかん、
うんうん、
でもうライブカメラが確実やけん、
うんうん、
この天気予報とか外れるけん余裕で、
ね、
ライブカメラでまず見て波打ち際が白波だっとったらもうやめといた方がいい、うん、その日は
釣り場をちょっと変えるっていう、
ね、そうですね、そういう場合に松山沖とかになって、僕もね波の高さ1メートルって書いとっても本当にこれ1メートルかなって思う時あるんですよ、波の高さ1メートル言うて書いとんのに波ない時だけ、
あそういやあの佐田岬行く途中のやったけど、青島に行く途中ぐらいまで波が全然ないのに、で佐田岬の方で波がダッバンダッバンって、
うん、
でまたこの帰ってくる時に青島周辺か松山沖ぐらいまで波がなくて、うん、でちょっと行ったら松山沖にあった波がドポンと出てくるけど、やっぱあの辺は投げの地域とかってあるわけ、
そうですね、
あの辺だけかね、ほんと波が全然ないところが何か所かあるんですよね、
風向きっすね、
風向き、
はい、
じゃあある時もあるんだよ、
あれがやけん広島方面から風が吹き寄ったら青島のあたりも荒れとくね、
うーん、
逆やったら岬のとこだけ荒れとくね、やっぱ風とうねりとの2つの波が分かっとったらだいたい死なんと、
だいたい死なんと
沈没もせんと、
うん、
だけん一番ありがちなんが転覆っすよ、
うん、
でも転覆とか女にしたら絶対翌日のニュースに載るもんね、
そうっすね
夜ね、
まあでもよっぽどな無理せんと転覆なんかせんけんね、まずその状況で船出さんよね、
うん、古川遊漁の宣伝はできましたでしょうか、
そうですね、とりあえずこれ聞いて 来てくれたら、まあなんかギノさんから
あのギノさんと一緒に釣りがしたいっていう方がおられましたら、一人が会いましたら一緒に乗りますんで。
そうですね。
なんか松山拠点ですよね。言うと一般的に考えたら愛媛県のお客さんしか相手にしたような感じなんですけど、船釣りって県外とかからも来るんですか？
来ますね。ほとんど県外のお客さんじゃないですかね。
おお。
そのホームページ見て来る方がほとんどでしょ
う。うんうん。
で地元でね、ここら辺の遊漁船乗りを前乗船名簿見たら僕らだけみたいな話やったっけ。あとはやけん大阪とか高知とか、あと名古屋とか。
お
で松山市って書いてもらう、僕と親父だけやったす。
それは何ですか、その松山の船釣り人口が少ないんか、松山沖が有名なんか。
あの松山の人って、うん、南予行く人多いみたい。
南予に吸い取られるんすよお客さん。南予の方がおもろいもんね、うん、やっぱ。
そしたらその関東関西から来る人も自分の地元よりかは松山のおもろい、それか地元は秋田、
名物もんみたいなね。で松山沖やったら太刀魚とか名物なんですよ。
来る価値はあるということね。
まあそういうんで知名度があるけん来たりね。佐田岬のジギングとかもそうでしょ、
うん、
有名どころやけん一回行ってみたいいうのもあるんやろうし。
まあ古川遊漁に乗ってくださいと。
そうっすね。
楽しい釣りができます。
そうっすね。
初心者も大歓迎、
お待ちしております。
だからもう初心者だからといってちょっと遠慮せずに。
そうそう、初心者とかも関係ないっすよ。初心者でもね、ベテランでもやりよること一緒やけん。
大将さんね、いきなりバーンとでかいの釣りましたからね。
うん、初心者もねベテランの人もやりよることは一つ、一生懸命釣りよるだけ全力を尽くしよるだけ、うん、だやることってただそれだけ、
うん、
あそれだけっすよ。僕も一生懸命やるんで、
はい、
来てくれたらと思います。でもしね来てくれた人がこの番組聞いてくれとったら、聞きましたよって言ってくれたら、まあギノさんが嬉しいんじゃないですかね。
そうだね。はい。
で釣りラジオの方聞いて来てくれたよって言ってくれたら僕が嬉しいんでしょうね。古川遊漁のお問い合わせ電話番号は 080-2977-2156 です。ウェブからは松山古川遊漁で検索してください。皆様のお越しをお待ちしております。
さよなら。
さよなら。